ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやのゆうとおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。ドラゴンメッセンジャーってちょっと聞き慣れないですよね。簡単に言うと、ゆうの通訳の仕事です。見えない世界の存在であるゆうのメッセージを伝える仕事なんです。ゆうってそもそも何？海外ではドラゴンとも言いますよね。見えない世界の存在なのですが、なぜかなんとなく姿形はイメージできる。そうなんです、竜はいつも私たちの近くにいて、私たちを応援している存在なのです。私はその竜と話ができるので、竜の通訳者であるドラゴンメッセンジャーの仕事をしております。この番組では、見えない世界にいる竜からの応援メッセージを伝えたいと思っています。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。見えない世界の不思議なお話を楽しんでください。本日は素敵なゲストをお呼びしました。私と同じく竜の通訳者として活躍しているドラゴンメッセンジャーブルーミューさんです。ブルーミューさんはドラゴンメッセンジャーとしてたくさんの方にメッセージを伝えていますが、他にも素敵なオルゴナイトとかパワーストーンとか、そんなものをご自身で作っちゃう非常に才能豊かな方なんです。今日はいろいろとお話を伺いたいと思います。楽しみにしていてくださいね。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
それでは本日も張り切っていきたいと思います。まずはゲストのドラゴンメッセンジャーブルーミューさんを紹介いたします。ブルーミューさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではまず簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、自己紹介させていただきます。竜が大好き、天然石が大好き、ブルーが大好き、キラキラしたものが大好き、作るものが大好き、ちょっと抜けているブルーミューことみゆきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もうちょっと抜けてるとかね、ご本人おっしゃってますけど、全然すごいしっかりした方なんですよ。とても素敵な女性でございます。ではね、今日はね、いろいろとね、私が聞きたいこととかもいっぱいあるので、ちょっといろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずね、まあ、ドラゴンメッセンジャーさんとして活躍してますので、まあね、この、竜とおしゃべりという番組なので、まずね、竜を意識したきっかけ、そういったところからね、お伺いしようかと思います。はい、竜を意識したきっかけ、教えていただけますか？
はい、ドラゴンメッセンジャーの講座を受けるって決めた時に意識し始めたんですけれども、はい、もともと、青龍や竜神様とか、そういった、竜が大好きで、まあ、存在は、認識していたんですけれども、まあ、遠い存在であるっていうことで、それで、メッセンジャーであれば、竜は近くにいるんだよっていうことを聞きましたので、はい、ぜひぜひと思って、はい、それからです。どこにいるの？みたいな。
なるほど、なるほど。はい。なるほど、なるほど。まあね、青龍さんとか竜神様とかね、なんとなく、そういう存在はしてたけども、ドラゴンメッセンジャーというのがあるんだと聞いて、はい、それで、あ、なんか竜とお話ができるんだ、みたいな、そういったことから、はい、まあ竜を意識したという感じですね。
そうですね、はい。
まあ、結局竜とおしゃべりしたくて、ドラゴンメッセンジャーになった、みたいな、そんな感じですね。
結局、おしゃべりしたかったです。
わかりました。じゃあね、講座のことはちょっとね、後半で聞こうかなと思いますので、じゃあ今ね、ドラゴンメッセンジャーとして、になって、はい、ちょっとね、一番面白かったなと思ったことって、どんなことがありますか？
面白かったのは、そうですね、身近に、そういて、それで結構頭の上に乗っかってて、 覗き込んでるとか、トローンとこうなっているとか、そういうのがすごく、面白いなと思いました。
面白いです。
はい。
わかるわかる。いるんですよね。竜っていうとね、なんか、皆さん、神社とかね、お寺とかでちょっと驚々しいというか、ちょっとね、怖いイメージがね、あるかと思うんですが、割とひょうきんな竜さんとか、なんか着ぐるみみたいな可愛い竜さんっていっぱいいて、肩乗り竜とかね、はい、頭に乗り竜とかね、バックハグ竜とか結構いるんですよね、実は。
はい。
実は結構いるんですよね。でも確かに、私もよく竜さん、面白いことしてくれたりとかするのをよく見てね、なんかこう、走り回るとか、動き回るとかね、なんか、時々私、すみません、私の話しちゃってあれなんですけど、あまりにも動きすぎて、ちょっと話聞きたいから止まってって言ったことが何回かありますよね。ありますよね。
ありますね。
そういう経験ありますよね。まあまあ落ち着いてみたいな、ね。
はい。ちょっと聞きたいんですけど、みたいな。
そうそう、みたいな。はい、なんかね、ゆうさんたちね、私たちドラゴンメッセンジャーの、おしゃべりできる相手ができると、ちょっとね、喜びすぎてはしゃいじゃうみたいな、うん、そんなゆうさんがいるみたいでね、時々ありますよね、まあもう落ち着いてゆっくり話しましょうみたいな。
はい。
わかります。そういうとこめちゃめちゃ面白いですね。ありがとうございます。はい。じゃあね、じゃあまたね、ゆうさんとおしゃべりしていて、一番今度はね、驚いたこと、びっくりしたこととかってありますか？
そうですね、どっちもありだよっていう答えがとっても多いなっていうのが驚きました。結構こっちの方がいいんじゃないっていうアドバイスをもらえるのかなっていうふうに思ってたんですけれども、A、B あったら A もいいよ、B もいいよっていう感じで、はい、両方進めてくれて、で、そっち、両方 A に行ったらこういう感じ、B に行ったらこういう感じっていうふうに、まあ、それぞれに教えてくれるっていう、はい、それがとっても驚きました。
はい、うんうん、あるあるですよね、確かにね、そう、こっちに行ったらこうなるよとか、あっちに行ったらこうなるよとかね、そういうこと結構教えてくれたりするんですよね、はい、私もよく前、例えばまだ結婚前の方で A さんと結婚しようかしら、 B さんと結婚しようかしらって言った時ね、どっちがいいかな、どっちが幸せになるって聞いてるのに、A さんと結婚するとこうなるよ、 B さんと結婚するとこうなるよ、どっちが好きみたいな、そんな感じですよね。
そうですね、
そう、もう具体的に A さんとは穏やかな生活だよ、 B さんとは波乱万丈だよ、どっちがやりたいみたいなね、まあ、結局ね、選ぶのは私たちで、私たちが選んだことでどんどんと成長して幸せになるようにゆうさんって応援してくれてるって、そんな感覚ですよね。
はいですね、
確かにそれはね、はい、私も思います。あなたにか選びなさいみたいなね、そういうふうに言われること結構多いですよね。ありがとうございます、うん、はい、では竜さんから言われて感動したことってありますか？
はい、感動っていうか、もう感激っていうか、はい、もう大丈夫、ここにいます、いるよって、一緒にいるよって言ってくれたのが一番ですね。それはちょっと自分がメッセンジャーをちょっとお休みすることになって、で、しばらくコンタクトとか取ってなかった時があったんですね。で、久しぶりにふと気がついた時に、リュウさんいるかなって言って、で、もしかしたら呆れてどっか行っちゃったかなとか、どっか忙しい仕事仕事が忙しすぎて、もう別のとこ行っちゃったかなとかって思いながらも聞いた時に、大丈夫、ここにいるよ、一緒にいるよって言ってくれたのが、もうすごく感動してうるってしちゃいました。
うるっときますよね、本当にね。なんかこう、なんか弱ってる時とか、落ち込んでる時とかってね、すごくこうそばにいてくれるっていうね、感覚がすごい、愛情いっぱいね、こう、うん、感じることができて、本当になんかこう、うるってきちゃうことありますよね。私もありました。もうね、すごく元気な時はもちろん応援してくれるけど、ちょっとね、こう、落ちてる時とかね、そういう時でもね、すごくそばにいてくれるんだなっていうのをね、実感しますよね。
しました。
わかります。うるうるしますよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、みゆきちゃん、これから、やりたいと思っていることって、何か何ですか？
そうですね。メッセンジャーとして、ユーのメッセージはもちろん、伝えていくのはもちろん、どんどんやっていきたいと思っているんですけれども、ネクストステージのセラピストとして、ちょっと、どんどん力を入れてやっていきたいなと思ってます。
そうでしたね。
はい。癒しをつけたい。
そうだね。 まあ、ドラゴンメッセンジャーはね、竜の通訳者ということでね、竜の通訳、竜さんの、おしゃべりとかお話をお伝えするってお仕事なんですけど、そのね、竜と一緒にね、今度はね、いろいろと、こう、エネルギーワークをしたりとか、ヒーリングをしたりとか、そういうことがね、できるようにのトレーニングです。まあ、次のネクストステージ、次のステージでね、ちょっと、ね、今ね、頑張り始めてるところですよね。
そうなんです。
そう、はい、一緒にね、リュウさんとね、しっかりと歩き始めるとね、やっぱりリュウさんと一緒にいろんなことができるようになるので、リュウさんのエネルギーを使って何かワークをするということがね、徐々にできるようになってくると、ちょっとそれをね、頑張りたくなるなっていう、そんな感じですね。
はい。
楽しみですね。これから何ができるかっていう感じですよね。
そうですね。とにかく生きてあげたいですね、今ね。
いいですね。
多いんで。
ああ、なるほどね。やっぱりこれからね、いろんなことが起きてくるからね、これから癒しとかも必要になってくるだろうし、
はい。
とても大事なお仕事だと思います。はい、ありがとうございます。ではね、今ね、みゆきさん、ハンドメイド作品を作っていらっしゃると思うんですが、はい、ね、そういったね、あのものを作品を作っていて、大事にしていることってどんなことですか？
はい、作品を購入してくださった方の手元に行った時に、とにかく浄化してくれるようなアイテムを作っていきたいっていうふうに思っていて、とにかく浄化。
浄化。
浄化。浄化が大事だと思っているので、あとはオーダーしてくださった方には、そのプラスの、その方に合ったエネルギーを込めて作っていってます。
そうですね。まあ、浄化ってね、私たちスピリチュアルの人たちは結構使う言葉なんですけどね、一般はどうか、一般的にね、どうなのかなと思いはするんですけど、普通にね、生活したりとかね、普通にね、生きていてもどうしてもいろんなね、こう、なんていうんでしょうかね、こう、まあ、普通にね、私たちも普通にお風呂に入るじゃないですか。そんな感じで、エネルギー的なね、そういう、なんていうの、汚れとかね、そういったものをね、すっきりさせるっていうようなね、そんな感じのね、ことができる、そういった作品なんです、ね。作品というか、ね、そういう機能があるっていうものをお作りになってるんですよね。
はい、そうなんです。
うん、私もね、いくつかね、もういただいてるんですけど、もう、まずはね、とても美しいです。とても綺麗です。うん。で、やっぱりそういうふうにね、もう、ね、置いておくだけでその場を綺麗にしたりとか、で、エネルギーがしっかり入っているので元気になったりとかね、すごくね、素敵なね、ものなのでね、ぜひぜひね、手に取ってみていただければと思います。ちなみにそのハンドメイド作品はどこで見ることができるんでしょうか？
現物を見るのは、浅草のなごむさんっていうカフェに置いてます。あとは、ミンネにちょこっと載ってるのと、あと、インスタグラムに載せておりますので、うん、よかったら見に来てください。
はい、了解でございます。ね、みゆきさんのね、ブルーミューさんのね、インスタは、私のね、ブログの方に、ご案内載せておきますので、そこからぜひ素敵な作品を見に行っていただきたいと思います。
お願いします。
はい。はい。ではね、そうですね、じゃあ、ドラゴンメッセンジャーになって、というか、まあ、竜とおしゃべりするようになって、一番良かったことって何ですか？
ですね、メッセージを、クライアントさんに伝えたときに、自分の中にスーッと入ってきて、ストンと落ちて、腑に落ちた、納得いったっていう言葉をもらって、とっても嬉しかったんですね。で、やっぱり納得いってもらうのが一番嬉しいというか、はい、本髄というか、はい、なので、そういう、言葉をいただけるようにもっと、なんて頑張ってやっていきたいなと思ってるんですけれども、はい、それが一番嬉しかったです。
そうですね。本当ね、私たちね、リュウさんの言葉を伝えるだけなんですけど、伝えるだけの通訳者なんですけどね、なかなかね、やっぱりリュウさんって、まあ、私たちとちょっとだけ違う次元にいるので、なかなかね、言いたいことがね、こう、うまく伝わらないとき、あとは、何言ってるのか分かんないんだけど、ご本人にだけめちゃ伝わるときとあるんですよね。うん、なぜか。もう、リュウさん、私の感覚だと、大体近くにいるリュウさんって、ほぼほぼ一緒に生まれてきてるので、ご本人よりも、知ってる？本人のこと知ってる？そういう存在のような気がします。ね。だからね、すごく、その、腑に落ちたっていうふうにね、周りの人はわかんない人も、本人はやっぱそうかと思うことがね、すごく多いような、そんな感覚ですよね。
はい。そうですね。
はい。ね。いろんなね、経験ができるからね、普段、今まで、経験できないかったことがいろいろ経験できるっていうのが、まあ、楽しいですよね、ドラゴンメッセージなんてね。
はい。
はい。では、 はい、ね、じゃあそろそろね、休憩を挟んでね、まあ、後半は、うん、そうですね、今前回もお話ししたんですけども、ドラゴンメッセンジャー養成講座11月開催が決まりましたので、その内容とかをね、ちょっとざっくばらんにみゆきさんとお語り合いたいと思います。はい、
応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
それでは後半のスタートです。はい、前回もお話ししたんですけど、11月にね、ドラゴンメッセンジャー養成講座の開催が決まりました。でね、ブルーイムさんをドラゴンメッセンジャーされてらっしゃいますので、まあ、卒業生といえば卒業生なんですが、まあまあ、古いというか、結構ね、もう養成講座のことなんか覚えてないかなっていう感じかと思うんですけども、まあ、どんな感じかっていうのは、ちょっとざっくばらんにね、お話ししていただきたいと思います。何年前くらいになりましたっけ？
講座に入ったのはもう5年近いんですよね、前に。
5年くらい前ですね。はい、なるほどな。まだね、
ね、
今とまたね、形が違っていた感じですよね。まだ始まってばっかりの頃かな。
そうですね。まだ対面でしたね。
まだまだまだね、こう実験をしてるようなね、そんな時代だったかと思いますが。その中でね、一番例えば、もう面白かったというか、印象に残っているレッスンというか、講座はどんな感じでしたか？
本当に雑多の中で、渋谷の喫茶店だったような、喫茶店だったような、その中で、ワークをしたのをすごく覚えていて、ものすごい大変だったんですよね。それを覚えてます。
なるほど、なるほど、なるほど。実はね、当時はあったんですけど、今の講座の中にはそれは入ってない。まあ、今は実はオールオンラインになってるので、全部ズームオンラインでやってますので、渋谷の雑多の中でやるってことはないです。で、当時なんでそれがあったかっていうと、当時まだね、まあ、リアルなね、その、なんていうの、スピリチュアルのカフェとか、なんていうの、マルシェみたいなのが多くて、要するに雑多の人がいっぱいいる中でね、セッションをするということがまあまあ多かったんですよね。今もね、まだやってるところももちろんありますけどね、ちょっとコロナの影響でだいぶ少なくなってきたかと思うんですが、そういう時に、その中で、ちゃんとね、相手の方のリュウさんを捉えて、リュウさんとお話しするっていう練習をね、しておいた方がいいんじゃないみたいなね、そんな感じでね、ちょっとわざとざったなところに行ってやってみたというね、まあ、それも実験段階でしたが、やってみたっていう感じでしたよね。なかなかね、難しいですよね。
難しいですね、やっぱり。はい。うんうん、いろんな声が聞こえてきたので、うんうんうん、集中できないのと、やっぱりリュウさんを探すのが大変でした。まだ。
そうそう。
半分ぐらいですかね。
うん、そうかもしれないですね。はい。やっぱりね、見える方たちはね、結構いろんなリュウさんが、うん、私もそうなんですけど、こう、やっぱりこう、まあ、私、オンオフがあるのでね、オンすると、やっぱ特産牛さん見えちゃうと、その方の牛さん、どれよみたいな感じになっちゃったりするので、まあ、そういった場合はね、ちゃんと自分の牛さんにね、ちゃんとコミュニケーションが取れてれば、そこは、特に問題はないんですけれども、まあ、ちょっとね、その辺トレーニングいるかなっていうところですね。
はい、
今は逆にね、オンラインになったので、そういう点は、あんまり、逆にね、外のね、そういう影響は受けにくいかなというふうに思ったりします。うんうん、まあ、これからまたリアルも増えてくると思うので、ちょっとそういうレッスンも入れようかな。あ、ちなみに、今の新しい11月には、そのレッスンは入っていないです。いないですか？ご安心ください。渋谷の雑多なとこに来てとか言いませんので、ご安心ください。大丈夫です。そうね、そんなのもありましたね。はい、懐かしいお話になってきた。そうか、ね、思っていて、こんなのもあるんだって感じですよね。
はい、
でもね、その当時はね、いろんなパターンに応じてね、こんなことやってみよう、あんなことやってみよう、トレーニングの仕方って人によって全然違うので、いろんなことをね、もう試しながら、今はね、ある程度、一番基本ラインっていうのがね、できているので、なかなか、その時代からどんどんとブラッシュアップしてます。
うん、
ですよね。そんなこともありました。
はい、
ね、そうね、途中でちょっといろいろ進まなくなったりとかね、そういったこともあったかと思いましたけど、 ね、
そうですね。
ね、大変なこともいろいろと超えてきたかなっていう感じでしたよね。
はい。
何が一番大変でしたか？
やっぱり、ね、介護ですね。介護で振り回されてた時が一番大変ですね。やっぱり集中できなくなってしまうので。
そうね。それがありましたね。はい、そういえばね、なるほど、なるほど。そう。リュウさんとね、動き始めると、実はね、自分の人生がいろんなことが起きてきたりします。忙しくなっちゃう。まあ、ジェットコースターになるみたいな感じで。でね、こう、どんどんと仕事が忙しくなって収入が増えていく人もいるし、ちょっとトラブルめいたことも起きてきたりします。何かこう壁にぶつかったりとか、なんかそれをクリアしなきゃいけない、それをなんか抜けなきゃいけないこととか、そういうことが出てきたりして、ちょっと一瞬壁が出てきたりとか、ちょっとトラブルっぽいことが出てくる。ただそれをクリアすると、さらにね、こう、大きな、ジャンプ、飛躍につながるみたいなね、そんなことがね、起きてくる傾向はあります。まあ、全体的に忙しくなりますね。みゆきちゃんがいた頃の全体的にね、転職率めっちゃ高かったですよね。
本当ですね。
みんな会社、いいか悪いか置いといて、ね、みんな会社辞めることになっちゃったみたいなね、
うん。
でも今から考えると結果としてみんないい方向に進んでるなっていうふうに思ったりしてます。うん。辞めようと思ってなかったのに会社がなくなっちゃったりとか、うん、ね、まあ、すごくいい会社だったけど、その会社もステップアップしてまだ、ね、違うことをやり始めたりとか起業したりとかね、そういう人たちはすごい重なってた時だったなってちょっと思ったりします。
そうですね、はい、
うん
うん、ジェットコースターでした
よ。
本当に
ジェットコースターですよね、
はい、
そうだね。みゆきちゃんもそうでしたね。仕事変わったんでしたね、うん、そのところね、あの頃途中で変わったんでしたね。そういえば
そうなんです
ね。まだパンとしてましたもんね。
そうなんです。で、うん、自分も手術したし膝、
そうなんですよねそうでした。本当に波乱万丈な時期でしたね。
はい、
まあ、その中をねちゃんとね乗り越えてきたので、うん、今のね、はい、いろいろ好きなことができるってね、そういうのがあるんだろうなと思います。
はい、
いろいろ波乱万丈になる方もいますけど、トントン拍子に行く人もいたりします。うん、そしてね、なんかこう本当にやりたかったことをねを見つけてそれをやり始めたっていう人もね、いろいろですね。もう本当に個人差あるからいろんな感じだなですね。はい、いろいろありましたが、うん、今となっては懐かしい感じですね。はい、じゃあもうちょっとね、もうちょっと大丈夫かな。じゃあユウのね、ユウとの絆を感じられたのってどんな時ですか？
と先ほどのやっぱり感動と感激と、と被ってしまうんですけど、やっぱりね、コンタクト取らなかった時に、何気に声をかけたら場にいるよって。言ってくれた時はやっぱり絆感じました。うんうんうん、はい。
そうね。こちらがね、うん、そう、コンタクト取らない。気づいていなくても、ユウさんってね、すぐそばにいてね、いろいろと世話、実は焼いてくれてるらしいです。うん、私たちが気づいてないだけで。
うん。うん、
だから、講座の中ではね、そういう絆をね、ちょっとね、思い出すみたいのも今は入っていますので、それはね、講座に参加した人は、ぜひぜひ、ちょっと楽しみにしていただければなと思ったりもします。そうですね、みゆきちゃんの場合、ユウの存在が確信できたのってどんなきっかけだったですかね。最初は光しか感じなかったっていう感じでしたよね。
そうですね、最初本当にビジョンで見えないので、もうなんかすごい強い光が今光ったんですけど何ですかっていう感じで、聞いてもわからなかったんですけど、過程が全然わからなかったので、なんであれだったんですけど、でも簡単な質問をして、
うんうん、
これは何みたいな、丸、×みたいな感じで聞いたときに、うんうん、丸って浮かんだり、×って浮かんだりしたのが見えたときに、あ、龍がいる。龍がやってくれてる、みたいな。そんな感じで、はい。
ですよね。確かそう、うん。光しか見えませんって。でもね、はい、光が見えるっていうのはね、結構その本質みたいなのを見ているっていうことなので、
うん、
外側にあるなんかこういろいろ着ぐるみみたいな、そういうものを抜いて本質を見てるということなのでね、なかなかね、すごいことだなと思うんですけど、ただね、龍の形とかね、顔とかね、そういうのが見えるわけではないので、ご本人的には微妙に不安になっていくみたいなね、感じなんですけど、今はね、肩の理由とかね、頭の理由とかわかるようになりましたからね、結構ね、いろいろとね、まあトレーニングのね、成果だと思います。
はい。
はい。 まあ、今もね、まあ、竜の絆を感じて、ちなみに竜との作戦会議とかって、ミーティングとかって結構してますか？
ミーティングって決めてやってるわけではなくって、ちょっと聞きたいときに、ちょっと竜さん、ちょっと来て、みたいな、そんな感じ、教えて、教えて、みたいな、そんな感じで、ちょっと自分の時間ができたときに聞く感じにしてます。はい。
なるほど、なるほど。やっぱりね、うん、何かとね、みゆきちゃんもちょっとね、コンタクト取らない時期っていうのもあったんだけども、そういうふうにね、ちょこちょこ、ちょっとしたことでもね、いろんなこと聞くっていうのは、私もおすすめでございます。私もちょこちょこ、そうですね、私の場合はもう、まあ、通常の家族みたいな感じでいろいろ話をしてますけれども、向こうからいろいろ言ってくることもあったりするので。このね、ゆうとの、まあ、ミーティングとか作戦会議もね、ちょっと講座の中でやり方とかやりますので、うん、なんかちょっとね、こういうふうにして講座の宣伝みたいになっちゃってますけど、大丈夫ですよ。講座に参加しないと、ゆうとおしゃべりができないということではないです。ただ、講座に参加した人が早いかなとは思います。ね、それ以外でこのラジオを聞いていただいて、いろいろね、トレーニングとか私の本を読んでいただいても大丈夫だと思うんですが、講座に参加していただくと早くおしゃべりができるようになるっていうのはまあ間違いないかなっていう感じですね。はい。じゃあ、これからドラゴンメッセンジャーになる方へ一言応援メッセージありますか？
はい、応援メッセージ。そうですね。私もそうだったんですけど、最初は見えなかったり聞こえなかったりっていうのがあってすごく不安になることが多いと思うんですけれども、でも竜を信じて、自分を信じて、で、少しずつでも毎日毎日、語りかけること、話しかけることが会話につながっていくと思うので、諦めずに頑張ってください。
はい、ありがとうございました。で、まだまだね、聞きたいことたくさんあるんですけど、そろそろお時間かなと思います。で、ね、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。ね、これからの活躍がめちゃめちゃ楽しみなドラゴンメッセンジャー、ブルーミューさんでした。で、ブルーミューさんにね、先ほどもね、言いましたが、作品見たい方とか、あとね、竜のメッセージを聞いてみたい方、私のブログの方でご案内してますので、ご興味のある方はぜひ、ブルーミューさんにメッセージしてくださいませ。はい。はい。ではね、最後に竜からの一言メッセージをお届けしたいと思います。皆さんにお伝えしたいことはありますか？はい、竜とともに大きく飛躍する時を迎えています。本気になる時です。勢いよくスタートダッシュしましょう。なかなか勢いのある素敵なメッセージが届きましたね。めちゃめちゃ心強いですね。まあ、竜と一緒にね、もう本当新しい時代をどんどんと前進する時代なので、竜さんがね、先ほどもブルーミューさんもいっぱいお伝えいただきましたが、竜がいれば、何も怖いことはないので、どんどん前進していきましょう。それではエンディングになります。
夢の種。
楽しい時間はあっという間ですね。今日はブルーミューさんを迎えて私めっちゃ楽しかったんですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとっても嬉しいです。次回もリュウとともに不思議な世界のお話をいっぱいお届けしたいと思います。リュウとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。